俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、まあもう説明するのめんどくさくなってきたけど、吉田今日はお休みでございます。
はい、
で、まあいつもこの言い方だからもういっか、普通にいないってことで始めちゃえば。
そうね。
ということで今日も始めていこうと思うんですけども、
はいはい、
ちょっと俺の話していいですか？
おお、いいですよ。
ちょうど正月にね、久々にちょっとダラダラ YouTube とか見ちゃったのね、
うんうんうん、
でふとね、今すごい時代だなってことに改めて気づいて、なんかね、タイムマシーンっていつできんのみたいな話をよくするわけじゃない、未来を描いたりとかしてさ、
はいはい、
うん、ある種のタイムマシーンってもう現代できてんなって思ったのね、俺。まあ YouTube 絡みなんだけど、
うん、
YouTube ってさ、それこそまあ勝手にアップしてる人がいたりとかして法律上どうなのかっていうのは分かんないんだけど、
そこはね、
まあ、昔の映像とかいっぱい簡単にアクセスできるわけじゃない、
うん、
だから例えば僕らが子供の頃見たものとか、うん、なんとなく記憶に残ってるものとかあるわけじゃない、うん、それとか、
ね、
自分がティーンエイジャーになってめちゃくちゃ好きになった、まあ音楽でもなんでもいいんだけど、
うんうんうん、
それってちょっと時代を前に巻き戻した時代のものを見ると、
うん、
あ、こういう例えばオーディション番組で出てきたんだってことが改めて分かったりとか、
うんうんうん、
これってもうすごいそのピンポイントの世代で全然違うと思うんだけど、
うん、
例えば僕とか岩ちゃんだったら1990年代後半が一番濃いところになるわけじゃない、10代として。
で、そうだね、
意外と前半って分かんないわけじゃない、まだ10代になったばっかだけど、まあ小学生とかの記憶しかなくて、
うん、あんまりはっきりとした記憶もないし、そのメディアに触れる機会も少ないからね。
それがメディアに触れるようになってきた、うん、10代後半になってきた時に、例えばすごい好きになったものをちょっとその前の時代にあったテレビ番組とか見たら、うんうん、そっから出てきた人だったんだっていうのが分かったりとかした時に、なんかちょっと世代が違うだけでもだいぶ見えてる世界観って違うんだなってことに気づいて。
確かにね、ありますよね、そういうことは
ね。それでさらにそれが例えば懐かしのテレビ番組とかでやってたりとかすると、日本全体的にヒットしたものだったりとか、みんなすごい知ってるレベルのものだったりとかすると、そういう懐かしのとかで触れて、あ、こういうことだったんだって分かる瞬間があるんだけど、
うんうんうん、
微妙にさ、なんて言えばいいんだろう、言い方がすごい難しいんだけど、うん、マイナーとか歴史に残らなかったものっていうとすごい言い方悪いし語弊があるし、そういう見方はしてないっていう意味でちょっと難しいんだけど、
うんうんうん、
言い方が自分にとってはすごい大事なものなんだけど、まあ、うん、一般的から言えば少しマイナーなものってある
わけじゃない。誰もが知ってるとまでは言えないようなものですよね、
うん、そういうののルーツとかって今までって確認のしようがなかったわけじゃないですか、
うん、なかったな、ね、
だけどネット社会になると YouTube とかそういうアーカイブって個人のマイナーなものが好きだった人でも誰が見るか分かんないものでも上げてたりとかするじゃない、
うんうんうんうん、
だからすごい見れる範囲が広がるなと思って。
確かにね、それはあります。
だからいろんな人のアーカイブがネット上に残ってる世界になると、もうタイムマシーンのようにさ、うんうん、前の時代のことも分かったりする、触れやすくなるっていうのかな、
うんうんうん、
改めてそれに気づいてね、すごい面白い時代だなと思った
んだよね、うん、そうだね、僕ら子供の頃だったらはやっぱ映像でそんな、それこそね、一昔の情報とか見るなんてことは簡単にできることじゃなかったですからね、う
ん、で、まあその話の延長でしたいことがあるんだけど、さらに気づいたことがあって、
うんうん、
例えばね、まあ例え話として音楽で続けるんだけど、うんうん、まあビートルズっていうそれこそ音楽史に残るバンドだったりとかあるわけじゃないですか、うん、そういうレベルの人たちがね、そういうものってそれこそ音楽の教科書にも載るレベルになってたりとか、ずっと歴史に残るものってさ、ずっと脈々と語り継がれるわけじゃない、うんうん、でもちろん僕もそういう歴史に残るレベルの大きなものっていうのにすごい影響を受けて、そういうのをいっぱい摂取して育ってきたわけなんだけど、
そうね、
ふと今思い出すと忘れたなっていう、まあこれも言い方は悪くしたくないんだけど、歴史とともに消えていったぐらいのコンテンツってまあすごい量あるわけじゃないですか、うん、その時に僕らの目に触れて多少活躍してたけど、そこから最後歴史には残らなかったけど、僕たちに確実に爪痕を残していったコンテンツっていうのもいっぱいあって、
うん、
でそれってやっぱり10年も経つと忘れてたりとかするわけじゃない。
忘れるね、さすがに。
ふと中途半端に思い出した時に、
うんうん、
で何だったっけな、何だったっけな、あれってどうだったっけ、すごい好きだったな自分って思って って、うん、でもやっぱりそこにアクセスってもう二度とできなかった時代が長く続いたけど、うん、今ネット社会になるとそのかなりマニアックだろうなっていうのにも、
うん、
検索一発でさ、やっぱそれが好きだった人がさ、それをアーカイブに残してて、そこで情報をさらに、あ、こうだったこうだったっていうのを正確に知ることがまたできるわけじゃない。
その断片的な記憶の情報だけでなんとかたどり着いたりしてね。
その時ふと思って、意外とそういうそのふと忘れてたものっていうものの方がなんか時代に残らなく、自分あの時すごい好きだったな、めっちゃ有名なわけじゃなかったけどっていうものの方が実は意外となんかね、自分の中の細胞になってるなって思ったりとかしたの。
なってると思う。それは確かに。
それって多分、うん、いろんな人にそれ、人それぞれでそういうものってないかなって俺思って、聞いてる方とかにも聞いてみたいんだけど、そういうものってないかなってすごい思ったのね。
でもその昔の断片的な記憶からなんとかこう当時の、探してるものを見つけ出すっていうこと割とちょこちょこあるんだけど、 YouTube とかで検索かけた時にしっかりと動画が出てくると、まあ、僕はゲームが多いんで、どうしてもゲームの動画を、その古いやつとか、あれなんてタイトルだったかいな、みたいな感じで、手繰り寄せていくんだけれども、こんなんだったっけっていうのもあるし、
記憶がかなり違って
たね。そうそうそう。俺はこれの何にあんな夢中になってたんだっていうか、なんとなく、ほのかな記憶で、このビジュアルがものすごい好きで、自分ってこの頃からこういう方向のものが、好きだったんだなと、ちょっとその一番メジャー路線ではなかったんだなとか思ったりすることがあるんだけれども、そのすげえかっこよかったはずのビジュアルを見つけてくるとすげえかっこよくないっていうこともあったりとかあって、面白いよなやっぱり。
いや、そういうことを思ってる時に、そういう意外と忘れてたけど好きだったものの話がしたいなってちょっと思って、
はいはいはいはい、
で先週岩ちゃんがさ、あの龍が如くの話をしてたじゃん。
おー、龍が如くいいゲームですよ。
で今までアクションゲームだったのに急にセブンで、うん、RPG にしたんだよって話したでしょ。
うんうん、コマンドバトルになったね。
で RPG ってまあ昔はさ、まあ、ゲームといえばスタンダードなものは RPG、 対策といえば RPG って世の中だったけど、今いわゆる昔ながらの RPG って減ってるわけじゃない。だけどあの頃本当に僕らって RPG と共に育ったでしょ、うん、だからその今のなんかタイムマシーン YouTube を見ながらいろいろ思い出して、自分たちの、まあ、小学校ぐらいかな、まあ、中学校ぐらいかな、まあ、僕がゲームやってたっていう時だとね、その頃の、まあ、記憶の話をしたいなってふと思ったんだけど、まあ、いろんなネタがある中で RPG の話したいなと思って、
いいじゃないですか。
で特にその歴史に残らない俺がすごい好きだった RPG って何かなって思って思い出した時に、実はすごい好きだったけど今めっちゃ忘れてたよっていう RPG の話をしてみたいなと思って、何かありますかっていうのを振ろうと思ったのね、う
ん
う
ん、あるんだけど、だからそれが出てこないんだって、あれあれっていうやつ。
じゃあ RPG 話始めていくって、
どうぞどうぞ。
もう今回行こうと思うんだけど、俺ね、うん、本当に記憶の中で小学校でゲームっていうものを初めて買って、うん、ファミコンで、世の中はファミコンブームになってて、で、これ前も話したことあるかもしれないんだけど、一番最初に RPG と出会ったのって、やっぱ俺ドラゴンクエスト3だったの。もうこれは始まりの話でドラクエの話になっちゃうんだけど、テレビでドラゴンクエストっていう、まあ社会現象になってるほどすごいゲームがあると。それの3が今度発売されることになって、秋葉原の情景とかテレビに出てて、
うんうん、
で当時のまあゲームオタクのお兄さん方がすごい長蛇の列を作ってて、で発売になりました、社会現象ですっていうのを見たのが初めてだったのね、多分。
ドラクエ3の社会現象の時に RPG というものに初めて触れましたのタイミング。おお、いい時期じゃないですか。
多分その時に RPG っていうものどんだけ理解してたかわかんないんだけど、まあ RPG っていうものがあって、それがすごい人気で、それのすごい面白いものが出たっていうので、で欲しがって、うん、なんとかして、多分発売日はもちろん買えなかったのね、その付近に、
うん、買えないよね、
うん、で買ってもらったっていうのが初めてだったと思う。
いいね、
多分ドラクエ3、ここがやっぱりね、ちょっとね、世代が僕よりも生まれた年が何年か前になるとまた全然違うと思う、
ね、そうだね、
そのドラクエに行き着くまでの RPG の流れっていうのはハマった人ともいると思うから、
うんうんうん、
だからそこはすごい自分たちの狭い範囲のピンポイントの感覚っていうのも一緒に話していけたらなっていう感覚があるんだけど、
確かにやっぱ僕らの世代だとドラゴンクエストだよね、一番有名だし、こういうのをロールプレイングゲームって言うんだって言って覚えるから、もう ひな型っていうか、こうベースなんだよね、
まあ、これこそロールプレイングですよっていうのが、
ね、ただあれってあれなんだよね、そもそもロールプレイングゲームをすごく遊びやすくしようみたいな感じの ものが多分ドラクエだったはずだよね。
そうそうそう、
もっと段階だったんだよね、
なんかね、
昔ってね。
これはそれこそドラクエの歴史みたいなのをなんかで聞いた時の話なんだけど、ドラクエ1、2、3で、ドラクエ1って確かもうパーティーもなくて一人で戦う物語だったわけじゃない。
はいね。正面向いて移動してるやつ ね、ずっと。
2で、それこそ3人パーティー、仲間と一緒に戦うみたいなシステムでって、うん、そのね、1、2、3で確かね、日本人にロールプレイングゲームのやり方っていうのを教え込むっていう狙いもあったらしいよね。
うん、なるほど。
だから最初から複雑にせずに、単純な1を作って、うん、で、ちょっと複雑にした2を作って、うん、で、うん、さらに3っていうものを作ってっていうので、まあ、海外では多分もっと複雑なロールプレイングゲームだったわけじゃない、うんうんうんうん、ウィザードリーとかだっけ、
あったね、ダンジョン RPG ってやつ、ね、
でその時にちょうどそれのドラクエっていうものの一番多分やりたかった完成形になるんじゃないかな3、うんうん、一応ね入門編ではなくてちゃんとしたドラゴンクエストっていうのが出た時に僕は多分ハマったんだろうなと思って、うん、
俺さドラクエはやっぱすごく記憶にあって、僕ねドラクエをまずね全然やってないの。
あ、そうなんだ。
っていうのが初めて触れたのは多分ドラクエなんだよ。俺ファミコンの独特な、こう敵とエンカウントした時とかのティリリリリリリっていうドラクエの音あるじゃない。
うんうん、
で、ピコピコピコみたいなガガーっていう音あったりするじゃない。なんかね、僕が幼稚だったのかどうか、幼稚だったのかもしれないんだけれども、すごい怖くってドラクエが。
ドラクエが怖かった。
すっごい怖いゲームだと思って、なんかモンスターがどんどん出てきて襲いかかってくるし、しかも道に見えないわけじゃん。あの頃ってシンボルエンカウントじゃなくって、ランダムエンカウントって言って。
あれですね。敵が見えてそこにぶつかって戦闘に入るんではなくて、うん、歩いてたら急にピカピカって光って敵が出てきたみたいな感じになるってことだね。
うん。まあ要は任意じゃないってことだよね。あ、もう襲われる一方ってイメージだったね。
へぇ。
アクションゲームが好きだから、こう避けたり、こう飛び越えたりとか、
うんうんうん、
まあ、少なくとも自分の覚悟の上で戦ってたのが、
うんう
ん、どんどん襲われるといろんなスライムがなんだって、すごい怖い音がする。めっちゃ怖かったの、中のエンカウントの音とかが。だから俺はかなり長きにわたってドラクエ恐怖症で、なんならロープレも苦手になっちゃってて、
うんうんうん、
でもね、やってたんですよ。多分自分で初めてやったロールプレイングゲームって、初めて触れたのはドラクエなんだけれども、プレイしたのはね、僕はヘラクレスの栄光だと思う。
懐かしい。知ってる人いるのかな。
でヘラクレスの栄光って難しいゲームだったと思うんだよ当時。ちょっとあんま記憶にしっかり覚えてないけど、割とシリーズ出てんだよね。4とか出てんのかな。うんうん、でまあ難しいんだけれども、
うん、
確かねこれも違ったらごめんね。なんでこのゲームがドラクエ恐怖症の連できたかっていうと、パッケージにめちゃくちゃ屈強なマッチョの男の人が書いてあったと思うのね。
うんうん、ヘラクレスっぽい感じね。
そうそうそう。で、うん、もう上半身裸でさ、剣と盾持ってるみたいな褐色で、う
ん、なんか超強いもヘラクレスって感じの。
こいつだったらいけんなと思ったの当時の。
意味わから
ない。めちゃくちゃ強そうだから、この男だったら襲われても平気だみたいな感じで怖くないと思って、確かね当時借りてきてやったんだけど、まあ難しすぎてクリアは全然できなかったんだけど、
ちょっと大人向けでしょやっぱり。
大人向けだったのかな、もう細かい設定は覚えてないんだよね。ただ楽しくはやってたと思うんだけど、難しくって進めなかったなーって記憶がある。ただドラクエはずっと怖かった、その最中も。
だから俺はそういう意味では歴史に残るゲームドラクエとの触れ方は3は買ってハマって、
うん、
でそのまんまの勢いで4が出た時に買おうと思ったんだけど、うん、人気すぎて買えなくて、
うん、
でその頃のねおばあちゃんがなんとか探してくれて、うん、で悪い大人がその頃ゲーム屋さんってね、前もこれ話したんだけど絶対どっかで、うん、あれなんですよ、抱き合わせ販売っていうのをやってて
った、
ね、人気のゲームを買うんなら、うん、当店在庫の売れ残ったゲームを一緒に買ってくれなきゃ売らんっていう売り方があったのね。ね、それでドラクエ4と抱き合わせでウイローっていうゲームがついてきて、
ウイロー懐かしい、俺ウイローやってたよ。
ウイローは、アメリカのファンタジー映画で、それを、今のね、カプコンがね、バイオハザードとかのカプコンさんがゲーム化したっていうゲームなんだけど、
うんうん
うん、このウイロー ね、実はね、マニアの間で出来がすげえいいって言われてるゲームらしい。
そうなんだ。
これをセットで買って。
楽しかった気がするけどな。
ね、ドラクエ4もめちゃハマったけど、うん、ウイローもなんかやってみたら面白いなって思った気がする。
うんうんうん、
で、その後のドラクエ5は、4以降のドラクエ5からスーパーファミコンに変わったじゃない。本体が、
うん、
でみんなドラクエ5と一緒にスーパーファミコンを買って、その時多分小学生の高学年ぐらいだと思うんだけど、でみんなドラクエ5にハマってた時に、俺は前この俺またのどっかで話したんだけど、 PC エンジンの天外魔境っていう方にハマっちゃって、スーパーファミコンは買わずにそっち行っちゃったっていう感じだね。 でそんな感じで、それと同時に多分ドラクエにハマりながらファイナルファンタジーシリーズも3とか多分俺やってたんだろうなと思って、うんうんうん、でその頃に、まあ、今の話だけど全然わかんない人には伝わんない話になるから、できるだけちょっとね解説を入れながら喋っていけたらなと思うんだけど、そのファミコンがヒットして、それを持ち運びで遊べる今でいう任天堂スイッチとかの、
はい、
あの流れの初代ゲームボーイってもんがあるじゃないですか。
ありました
ね、ゲームボーイって。だからファミコンって結構家のテレビにつないでやんなきゃならなかったから、それこそね親とかがね1日1時間とかってそういう決め事をしてた時代じゃない、ね、当時だから、そういうなんか伸び伸びできなかったのね。家ってそんな個人に一人テレビがある時代でもないじゃん、一家に一台ぐらいの時代じゃない。当時テレビを占拠するって結構子供にとっては敷居が高くて、
できないよ。うちなんてテレビは今に一つだったからさ。
だからファミコンでゲームすごいやりたいんだけど、割と遠慮が子供にはあるわけじゃない。
そうそう。
でそんな中でゲームボーイってそのちっちゃいね箱を一つ持ってればそこに画面もあって、で隠れてもできるわけじゃない。外でもできるしね、
友
達と遊びながら。
その中とかでね。
でそのゲームボーイが出た時に、そこでもいっぱい RPG 出たのね。やっぱ当時ってゲームイコール RPG の時代になったから。
何やった？
それこそ今で言うスクウェアエニックス、当時のスクウェアか、魔界闘士サガっていうゲーム出したよね、うん、
はいはいはい。闘士はあの塔でしょ、建築物の
塔ってあの登っていく、ね、そびえ立つ塔の闘士で、うんうん、サガ。
いや懐かしい。
であれがゲームボーイで、あなんか本物の RPG が遊べるんだって、簡単ゲームではなくて、うんうん、結構がっつりできる RPG ゲームがゲームボーイでも遊べるんだっていうのの走りのゲームだったと思うんだけど、あれ結構変わってて、当時僕らのスタンダードってやっぱドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーだったわけじゃん、ね、で当時のだから、まあ戦うとかコマンドを選んで、まあもう一個あるとすれば魔法っていうのがあって、うんうん、で魔法だけはマジックポイントっていう決められた数のうちでしか打てないみたいなポイントを使って一撃必殺になるよみたいなのをどう使い分けるかみたいなのがゲームの主流だったじゃない。小学生だからさ、もうそういうルールなんだ、うん、RPG はと思ってやってたんだけど、このサガシリーズね、確かにちょっと変わってて、俺一番ハマったのはゲームボーイで、その魔界闘士サガっていうのが多分ゲームボーイで出た時は俺まだゲームボーイ持ってなくて、うん、で自分がゲームボーイ手に入れた時はそのサガ1がヒットしたから続編のサガ2、サガ2秘宝伝説っていうのが出たぐらいで、うん、でその2を俺は買ってすごいハマってやったんだけど、うん、このゲームね、当時のその RPG の、なんだろう、進化というか、いろんなアイディアの入り方の歴史でもあるかもしれないんだけど、サガシリーズはね、確かね、これ、ドラクエとかでは当たり前のように武器を装備したりすれば、戦う普通の攻撃をするっていうのは、いくらでもできたわけじゃない、うん。魔法だけが制限があるっていうか、そのマジックポイント内でしか使えないっていう。うん、ただ、このサガシリーズって、武器を買うと、武器に使える回数があるんだよね。
だと思う。
ね、例えば何十回とかの武器だったら、その武器を買ったら、その何十回その武器使っちゃうと、なくなっちゃうんだよね。ドラクエとかでは武器は一回装備したらなくならなかったんだけど、そこが違いで、すごい、小学生ながらにね、困惑も最初ありつつ、
するよね。
それが面白いんだってだんだん気づいてハマっていった記憶がある。
うんうんうん、懐かしい。なんか耐久性があるようなイメージだよね。
そうそうそう。耐久性がなくなったみたいな表現だったと思うんだけどね、うん、回数で。
いやー、困惑したよ、俺は。
でしょ？
サガってさ、自分で職業みたいなの選ばなかった。
あ、選べる選べる。だから職業ではなくて、ちょっと変わってて、それも。ドラクエとかでは多分職業だったのね。と僧侶とか、まあ勇者は一人なんだけど、うん、主人公の。あと武闘家とかさ、戦士とか選べたのが、うんうん、サガシリーズは多分ね、人間だけじゃなかったはず。サイボーグとかも選べた。
なんか魔物みたいなのもいた。
魔物も、そうそうそうそうそうそう。さらに、あ、思い出してきたわ。確かね、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーっていうのはレベルだったじゃない。うん、だから1レベル上がったら、
そうだ、俺も思い出した。
攻撃力が3上がった、防御力が3上がったみたいな、そうそうそう、レベルが上がることによって全体底上げされていくよっていう成長の仕方だったんだけど、うん、サガはレベルの概念もなかったのね、確か。なんか急に、その、
ステータスが上がるんだよ。
ステータスだけ上がるみたいな感じで、そこもね、すごい小学生ながらにね、一度自分の中にできたルールを全部覆されたから困惑した気が
する。困惑するよな。
ね、
うん。どうやって強くするんだろうとか思っちゃった。
だから、そうやって、ドラゴンクエストによって、ベースルールっていうのを徹底的にそこで覚え込まされてとか、それしかなかったからね。それで覚えて、これこそ RPG なんだって覚えたんだけど、で、そこでみんなが知ってる RPG 像っていうのがあって、その新しい今度シリーズを出すときは、うん、そっからどう、ちょっと変えてやろうかっていうすごいアイディア頑張ってたんだなっていうのが見て取れるよね、こう考えると、
うん、
こっからまた面白くてさ、うん、何でもかんでもやっぱこの時代って RPG ブームだから RPG になっていったわけじゃない、
まあ、
ベースがね、ゲームのベースがね、うん、でもやっぱそこから今の時代につながるいろんなものを組み合わせるゲームっていうのが出てきて、
うん、
でこれも覚えてますか、俺これすごい好きだったゲームで、これは覚えてるんだけど、 まあ、うん、ファミコンで魔界村っていうゲームがあったじゃない。
あったっすね。地獄のように難しかったね。
お姫様をさらわれたナイトのおじさんが、うん、そのナイトの服のまま魔界に突入していくアクションゲームだったよね。
敵にやられると裸になるんだよね。
そうそう、一発目やられると、一発攻撃を食らうと鎧が全部取れてパンツ一丁の裸になっちゃって、そこでさらに攻撃食らうと死んじゃうみたいなゲームだったよね。
いやー、当時の経験者はみんなレッドアリーマーに。
そう、それの話をしようと思ってる。先に言っちゃうんだけど。
そうなんだ。うんうん。
そこの敵で出てくるレッドアリーマーっていう、まあ、空飛ぶ魔物みたいなやつ出るんだよね、敵で、
うんうんうん、
でそのレッドアリーマーが主人公になって、
ああ、そういうことか、
うんうん、そうそう、その話をしたかったのね。ゲームボーイで、ね、そのファミコンで魔界村っていうアクションゲームがあったんだけど、その今、うんうん、岩ちゃんが言ったレッドアリーマーっていう敵がいるんだけど、うん、そいつを主人公にした、魔界村外伝レッドアリーマーっていうアクションじゃなくて RPG があったんだよね。
ゲームボーイが最初だったんだ。スーファミとかでもあったよね。
うん、あったあった。で俺それがすごい好きだったんだけど、うん、それってまた今度サガとはまた違うちょっと変わった RPG で、まあ今では全然ちょっと変わってないんだけど、うん、当たり前の組み合わせなんだけど、うんうん、まあいわゆる RPG みたいに歩いて人と話したり情報を集めていって、うん、っていうそういう進み方をするんだけど、フィールドの中を歩いてね、うん、なんだけどそこから敵と戦ったりとか、そのダンジョンに入ったりとかすると、
うん、
そこからねアクションゲームになる。だから RPG の要素なんだけど、そこに全部今までのドラクエのルールではなくて、そこから急にアクションゲームに変わって、アクションでクリアしなきゃなんないっていう組み合わせたゲームだったのね。
いいね。
でこのゲームはめちゃめちゃハマって、 RPG なんだけどなんかそこで急にアクションもできるってなるのにすごいワクワクしてやってた気がする。
いや俺でもドラクエ流行ってる時にまずドラクエに対するこうトラウマができたんだけど、怖いっていう。それと同時にな
んか岩ちゃんすごいね、あの格闘ゲーム話の時はさ、最初に出たストリートファイター2にすごい苦手意識っていうか怖いっていう感覚があったとかさ、
うん、そうそうそうそうなんだよ。だから意外と相当やってない、うん、
ちょっとあれだよね、感受性が病気っぽいよな、
うん、病気とかじゃないんだけどさ、やっぱなんか怖いものっていうのがついちゃって、うんうん、難しいものみたいな、大人がやるやつみたいなさ、そういうイメージができてて、でファイナルファンタジーはあのドラクエほど怖くなかったんだよ。箱白かったし、
あのパッケージ白だったね、あの天野義高さんのなんか幽霊な
綺麗な
絵でさ、あっちの方が俺大人っぽかったけどな、イメージとしては小学生。
そうそう、だからこれは大人がやるやつ、
あファイナルファンタジ
ー、そうだからできなかったんだ。これすごい難しいやつだって。俺みたいなのヘラクレスの栄光じゃないとできないと思って、まあ、実際はヘラクレスの栄光の方がえぐいんだけどね。あでもマッチョのとこだからさ、主人公
だからそこが病気っぽいんだよ判断のポイントは全然ねなんか分かんないん
だよ。見た目で美味しいかを決めてるやつだよね完全に。いやでもちょっとゲームボーイの話はかなり懐かしかったな。いいな。俺もゲームボーイでロープレイ一つだけやっててさ。
何
あのね、キニンコウマロク鬼っていうゲームなんだけど。
出た。
あのね、知ってる？
知ってるよ。俺すごい好きだった。
あれいいよな。
それこそさ、歴史に残らない、
あの残らないかな、これ。
細胞に実はなってるゲームで、もう、わからなすぎて説明難しいんだけど、多分知らない人にとっては。
まあ、これ何がいいって、まあ、当時では結構新しかったと思うんだよ
ね。もうちょっともう一回タイトルも言おうか。キニンコウマルク鬼だよ、まあ、
鬼
シリーズだよね。あの、
ONI で鬼で。
ONI、そうそう。いわゆる和風 RPG で。
結構出てんだよな、鬼シリーズ。これやっぱり子供心のね、胸くすぐったのが、変身するんだよね。
そうだね。
変身できるんだよね。
プロデューサーだかディレクターの人のインタビューで、うん、変身ヒーローで敵を倒すみたいな仮面ライダーっぽいニュアンスの RPG 作りたかったみたいな。和風でみたいな話。
まんま
うん、うん、いやかっこいいね。確かにあれ、キャラクターが変身してそれで攻撃できるっていうのはああいうシステムなかったからさ、それまで、
うん、なかったですよ。なんていうのかな、こんなことができたらいいのにっていう想像をいっぱいしてたと思うんだよ。返事ができたらいいのにとかさ、なんかそういうものを完璧ではなくてもちょっとその叶えてくれるような片鱗が見えるものっていうのは、
そうだよね、なんか今まで多分妄想してる部分がちょっと叶えてくれるっていうのもあったんかもしんないね。
そう、めっちゃ妄想してた、うん、夢に見たりしてたもんね俺のやりたいゲーム、俺作の。
いや懐かしいわ。ちょっと
これ永遠にできちゃうんだ。
永遠にできるからね、ちょっと、うん、そろそろまとめに行きましょうか。
いやーいっぱいあるな、ファミコン名作。ジョイメカファイトはロープレじゃないけどね、
うん、そうだね、
好きだったな、
うん、でもそう考えるとやっぱり今でも当たり前のようにさ、名前を聞くし覚えてもいるものよりもパッと思い出したらむちゃくちゃハマったなっていうものの方がやっぱ逆にハマってるかもしれないね、
うん、
よりだから、こういうのをちょっと、皆さんも探していくと面白いんじゃないかなっていう話がしたかったら、自分たちの話を延々としちゃったんだけど
ね。 いや本当にそのドラクエに恐怖心を植え付けられたことって久々思い出したわ今話してて。
子供の頃ってさ変な感覚あるじゃない、その自分のこだわりとかも含めて。今のゆあちゃんのね、多分ドラクエに恐怖心を感じたっていう理由を聞いても俺には理解はできない
だよね、きっとね。
子供の頃ってそういう、うん、なんだろう、人が聞いても理解できない感覚ってあるじゃん、良いとかダメとかも、ね、
そうだね、ラクレスな栄光は大丈夫とかね、
そうそうそうそうだからそういうのを含めて、なんか自分の感覚ってこんな感じで、こんなコンテンツに触れてこんなことを思ったなとかっていうのが、まあゲームじゃなくてもいいんだけどね。俺音楽でも結構あるからね、今となってはもうCD も多分手に入れるの大変なんだけど、で、下手したら Spotify にもないんだけど、あの時あの人聞いてて好きだったなーっていうのをね、なんかで見つけて、例えば今だったら YouTube が一番出てくる確率高いのかな、
ね、
で、見たりとかすると、
う
んうん、うわ、すげー懐かしいって思うことあるのと同時に、あの時感じた感覚、なんで好きだったのかなとかっていう感覚とか思い出すとね、すごいなんか楽しいものがあるよ。
キニンコウマルコ鬼なんて言ったの一体何年ぶりなのかっていうぐらい
何十年ぶりに聞いたかぐらい
だよね。本当にもう二度と口にしなかったかもしれない、
ね、ちょっと僕らの思い出印になっちゃったかもしれないけど、皆さんもそういうコンテンツをちょっと思い出してみてください。別に何十年前でもいいし、まあ数年前でもいいしね、意外と忘れてるから ね。じゃあ今日は終わりにしようと思います。
了解、
ありがとうございました。
はーい、ありがとうございました。